ガジェタッチ。
こんにちは、リンクマンです。
ゆずきひろみです。この番組はガジェット好き IT ライターのゆずきひろみとアップル関連を中心に活動するブロガーのリンクマンがガジェットの話をメインに気になるニュースや話題をつまみにお届けします。この番組は YouTube メンバーシップの皆様の提供でお送りします。
はい。
はい、
59回目となりましたポッドキャストでございます。今週は、はい、先週はですね、うん、ちょっと久々に収録をしたものを、プレミア公開するということをやってみて、今回はね、うん、またライブで、やってですね、皆さんと交流をしながら、お届けしたいなと、
コメントをいただきながら進めていきたいと思います、
はい、よろしくお願いいたします、はい、今日はですね、
うん、
ちょっともう早速本題でございますよ、うん、今日のタイトルがですね、アップルウォッチの
データが取れる設定のコツっていうね、
これさ、実はこの収録の前にですね、我々ほらガジェタッチアクティブクラブ、
そうそう、
動かなければいけない、
運動しようぜっていう、
うん、
まあ取り組みをね、
取り組みをやってるんです。
12月の頭からやってるんで、ちょっとした事件があったの
今日だから、
う
ん、一応ちょっと早めに我々
集合して、
スタジオに集合して、ちょっとウォーキングをしようと、こういう時にはちゃんとウォーキングをしましょうと、
そうそう、
ちゃんと健康に我々って、
そうそうそうそう、
でウォーキング何ですか、20分ぐらいですか、
いやでも行ってくるって
だから40分ぐらい
ウォーキングしたのよ、で、うん、まあじゃあシリにね、というかそのウォーキングのさ全部見てもらいながら、せーのってやって、
やってでちょっと歩いて、で帰ってきてスタジオまで戻ってきました。
でちょっとなんかコーヒーを飲みながらさ、
そう、
記録をふっと見たわけ、
うん、
特に私が、
そうです、
でエクササイズリングってみんな均等に30分に設定されてるんですよ、
うん、
でウォーキングを何分やったっていうのだと、そのエクササイズリングが閉じるわけ、
はいはいはい、
でさ私の見たら7分しかついてなかったのね、
はい、
でしかも朝からつけてるからこれ7分っておかしくない、私今40分歩いてきたのにって、
私は、うん、俺もう多分30分ぐらい
だったのよ、
僕は30分ぐらいついてたん
で、それでえっと思って、でまあその一応履歴を見たら、うん、ウォーキング40分しましたと書いてある、
あるあるある、
だけどそれがエクササイズとして認識されてない、うん、でこれ実はアップルウォッチのデータってね、心拍と連動してその人がエクササイズになってるかどうかっていうデータを見てるんですよ、
うん、
だから基本的には心拍の上がってないウォーキングはウォーキングとしてカウントしない、
そう、
そう。
だからまあ僕も40分歩いたうちの30分しか、うん、ウォーキングとしては認識されていない、
そうそうそう
っていうことだね、うん、動いてることは動いてるとして分かってくれてるんだけど、
そう、
なんでかなって、で特にゆずきさんについては7本
おかしくないと、で最近私ずっとそれが続いてて、でこれ何、心拍爆上がりしないとエクササイズとして認識してくれないのかな例えばほら1時間お散歩したとして、そのちょっとさ、例えばなんかこう立ち止まってカモを見てたみたいなとかゆっくりなんかこう何て写真を撮りながらちょっとゆっくり歩いたみたいなところは心拍がやっぱり下がるから、うん、そうなると認識しないっていうのは分かってたんですよ、
うん、
でも早歩きで歩いてリンクマンは30分ぐらい取れてるのに、私が7分って変じゃない、
で、
うん、
その心拍数も見てみたんだよね、平均心拍っていうのが出るので、ちょっとねそんな変わってないの、
そうで心拍強い方だと思うんですよ、データを見る限り、うん、でも同じ条件で一緒に動いて、うん、さらに私のその心拍数がそんなにリンクマンと変わらないのにおかしいよねっていうことになって、でちょっと調べたんですよ、うん、おかしいなって、
はい、
でそしたらウォーキングをアップルウォッチってずっとデータとして取ってる、だから、うん、エクササイズのウォーキングを開始ってやった時の心拍のバランスとか、その人のそのいろんなデータの中からセンサーでねちょっとこう調整していくんですよ、
うんうんうん、
この人にとってのウォーキングはこのぐらいの心拍が上がったらこういうデータを残しますみたいな、
うんうん、
でそのカスタマイズがねどうやらおかしくなっちゃってたみたいで、
ああ、うん、なるほどね、なんかそれずっと撮ってるうちに、
そう、
何か低いというか高いやつに合わさっちゃった
とか、そうそうそうそう、で例えば私がウォーキングっていうのを押しながらランニングをしてしまうと、
多分
そのランニングのスコアで124みたいなのがこの人にとってのウォーキングの心拍だってなっちゃう、
それを、まあ、1回ならまだしも、もしかして複数回やってたりすると、そうそうそうそう、あこの人はウォーキングするときに120ぐらいまで上がる人なんだっていうような認識、そうそうそう、
なると私が100ぐらいしか上がってないと、うん、 あれこれエクササイズじゃないな、
あダメですって認めるぜって
、はいもうちょっとちゃんと歩いて、はい、歩いてくださいみたいな感じになるわけなんですよ、うん、でそうなるとあのもうさ自分でどんなに運動してもエクササイズリング閉じなくなる何このハードモードみたいになるじゃないですか。
ねえなんかいやもういやそれは結構困るよね。
そうじゃん、
ウォーキングでやる。
そうでだからそのエクササイズリングを回したいっていう意味では例えばその他っていうのにするとか、うん、他のにしてもいいんだけど、ただウォーキングの時取ってるデータってその歩いてる距離の GPS だったりとか、あと高低差だったりとか、
うん、いろいろ取れるもんね。
そう1分ごとにどのぐらい進んだかとか心拍数とか見てるからウォーキングで取りたいわけよ、うん、
取りたいわ。
でその結局解決策がね見つかったわけです。これは、はい、もし皆様のあのアップルウォッチで最近なんかちょっとエクササイズとかムーブとか動きがおかしいなって思ったらぜひやってみてほしいんですけど、
はい、
アップルウォッチのアプリあるじゃない、 iPhone から
ウォッチアプリ、
そう、ウォッチアプリを、iPhone でまず立ち上げる。でその下の方にプライバシーっていうね、手でこうなんだろうストップみたいな点を、うん、にしてる
青いやつ、
ね、プライバシーっていうのがあるんですよ、うん、でここの上から3番目にフィットネス調整データをリセットっていうのがある。
あーこれだ、
そう
これだわ。
これで今まで覚えてきた全て忘れます
いや言い方よ言い方よ、
ポカン、
はじめまして水木さん
出たそのいやお前何度も今までみたいなあのシリのとであのこのフィットネス調整データをリセットっていうのをやると、うん、あいいんですか今までカスタマイズしたりとか僕が調整してきたデータ消えますけどいいんですかみたいなことを聞かれます
ちょっと
無視していいってい
いです。だからまあすでにゆずきさんのデータはおそらくちょっと変な調整され方にカスタマイズになってたから一回もうそれをさらにしましょう、
キャリブレーションし直すみたいなことで、でそれをやった後に、うん、もう一回調整をかけてほしいって書いてあったのね、
うん、
のアップルさんのサイトに、うん、で一回リセットした後にじゃあ20分ぐらい歩いてもう一回データを取り直すとキャリブレーションいい感じになりますよ、
ね、だからもう一回20分歩きましょ
う
それのあれで
歩こうって言って、でそしたら、うん、ちゃんとリングが回るようになったの。
そうだからもしかしたらそういう人がいたら、うん、それやってほしいね。
そうだから私今日合計1時間ぐらい歩いたのに、うん、リングが30分しかついてないっていうすごい悲しい、
まあ、30分待ってよかったね。俺だけなんかぐるぐる待つけど、
ね、そうなの何これ腹立つわと思って
俺も一応調整リセットしたんですよそれで。
そう
だから一応俺も歩かないとダメになっちゃったんだけど。
そうなんですよ。
あの皆さんなんかちょっとその前にですね、うん、あのまたスーパーチャットを、
ありがとうございます、
まさひろさんがいただいております。そしてルシファーさんまたありがとうございます。アップルが大好きなんだよさんがですね、
あ、いらっしゃいませ、
いらっしゃいましてですね、ウォーキングよりランニングするとつきやすいです。
そうなんだ、ね、
まあ、あとは走るか走らないか
の話なんですよ。たけし横山さん今日は 20.94km、はい、ウォーキングで20キロってすごいね。
ハーフマラソン、
ハーフマラソンだね。
すごい。
そうなんですよ、歩くとき腕をブンブン振るの心がけてます。まあ確かにそういうのもあるんですよ。
こうやってねちゃんと、うん、まあまあ、あの動力をつけるのいいですから。
そうね、別にアイアンハートなわけではないと思うんですけど ね、
ね、はい、アイアンハートかもしれないですけどね。なんかだからそういうのをやってたから、そうそう、うん、まあ今日はなんかそんなに歩くつもりなかったんですけど、結局そのキャリブレーションのおかげでプラス20分ということで、
うん、まあ、20分まだ歩いて、そうなんだよね。だからあの実はそのアップルウォッチのデータってヘルスケアの中をよく見るとよくわかるんですけど、歩いてる時、まあ、要するにこうウォーキングで何のデータを取ってるかみたいなことがすごくわかるのね。で、あの iPhone のヘルスケア、うん、のアプリを見ていただいて、はい、この下の方の右のタブにブラウズっていうのがあるじゃない。でここに歩行っていうのがあるんで、この歩行っていうのを見ると、そう、歩行速度とか歩行両足支持時間とかね、両足が地面についてる時間の割合、
これ歩幅を言うと足の短さがバレるとかそういう
の。そうなのかないや、あのね、片足に体重をかけて歩いてるかどうかみたいなのもすごく見てるんですよ。
これちゃんとさ説明もその下に書いてあるんだよね。
そうこれね、あの歩行両脚支持時間について、歩行中に両脚が、両足がかな、地面についている時間の割合です、うん、値が低いほど両足ではなく片足に体重をかけて歩くことが多いことを意味し、バランスバランスが良いことを示していますと。
お、一般的な
だいたい20から 40% なんです、
う
ん、
あ、俺大丈夫です。
いくつ？
25.2 から 33.4 なので、
私 22.4 から 34.6 でございます。やった、
ほぼ一緒に勝ったところじゃないでしょこれ
一番低い。そう、うん、こういうデータがねあって、でさらにその
心肺機能っていうのがありますよ。
はいはい、
心肺機能がですね38.7最大酸素摂取量ということで、私は え、これは何ですか、どっちですか。
男性の平均から見ると
平均より上って書いてありますね。
私はですね 34.いくつなんだけど、うん、女性としては高いんですって。
高い方になってるんですね。
そうそう。で、あとは階段を降りる時の速度が何メートル秒なのかとか、上昇する時何メートル秒なのかとか、あと過去7日間のデータの中で、どのぐらい進めるか、要するに時速、
自分の時速
みたいなのも実は出てるんですよ。だから
面白いね。
そう、ここでウォーキングとランニングを混ぜちゃうと、ここのデータが結構
これは歩行だもんね。
そう、乱れちゃうんですよね、うん、だからここをしっかり私も取りたいっていうのがあるから、どうしてもウォーキングでやりたかったってことなんですよ。
そうね、だからちゃんとそれ細分化することでさ、ちゃんと正しいデータが取れる、
う
ん、
そうそうそう、
見てないと分かんないけど、本当いろいろなデータがここからそのブラウズ、うん、ヘルスケアアプリのブラウズから見れるよね。
そうなんだよね。で、環境音レベルって今調べられたりするじゃない、うん、ノイズ、ね、でこれも案外さ、その最近私気づいたのが、電車に乗った時に昔よりもノイズが大きいから、うん、窓開けたりするから ね、結構ノイズ通知が来たりとかするんですよ。なのでね、なんかそのブラウズっていうところから見てると、
ノイズ通知オンになってないわ。
え、なってないの
今気づいた俺。
そうそう、で、トータルでこのブラウズからアクティビティっていうのを見てもらうと、うん、今日のアクティブエネルギーとか、あと安静時の消費エネルギー、要するに、
はいはいはい、基礎代謝に近いこと。
そう、これって心拍数が低い時と高い時の差で見てると思うんですよね。
俺1500キロカロリーですって。
そうそうそうそう、
1511キロカロリー。こんなのあんまり個人情報
個人情報じゃない。
大丈夫
で、あとアップルウォッチ上だとスタンドの時間って1時間に1回だから、
はいはい、
10回経てば10回の、ムーブゴール、12回経てばゴールって出るんだけど、うんうん、実はスタンド時間って分数を見れる項目もあるんですよ。
やだな。
そう、1時間ごとに立って動いてる時間がどのぐらいあったかっていうのがあって、だからその1時間に1回立ったっていうだけではなくて、トータルして1日どのぐらい立ってたかっていうのも実はヘルスケアで見られるの。
これは面白いね。
うん、
いろいろあるな。
そう、だからこういうのを見てると、今日は1日運動はしたけど立ってる時間は短かったなとか、結構さ、1日の後半に帳消しにしようとしてる傾向があるわけ。私も23時ぐらいからワークアウトしたりとか
やばいと思う。
そう、スタンドだけは頑張るんだけど、だからそういうところの自分の傾向が見えるようになるんですよ。で、これだから多分この後さらに数ヶ月取り続けていくと、
ね、うん、これ一回ほらゆずきさんの場合リセットされましたので、
そう
調整データ
がね、キャリブレーションがね、これからまた、
だからまた撮ってみると面白いかもしれないね。
で、あとね、実はこれあまり皆さん知らないと思うんですけど、うん、車椅子の走行距離、
あ、
これもあるんですよ。で、あと、うん、車椅子を押している時間、
うん、
1日の間にこう車椅子を押して前進させた回数っていうのも分かるようになってるんです、
うん、
だからいろんな状態の人がこのヘルスケアデータを取れるようになってるっていうのが実はアップルウォッチだということなんですよ。
これはだからつけてるだけだからさ、うん、基本で言うとさ、いいよね。
それだ
け
でさ、
これだけデータ取ってくる。これほら別に人に見せるわけじゃないじゃないですか、うんうん、だから別にいいじゃんちょっとダメでもさ、ちょっとダメな感じ
で。そうなんだよね。なんか今ね、志麻さん書いてくださってるのが、はい、ヘルスケアアプリは自分もじっくり見ましたけど、どこに問題があるか分かって役に立ってます、うん、これなのよ。
まあほら最終的にデータ取ってくれて、うん、データってあっただけじゃダメだから、どうやって解析するかだけど、そうそう、まああればさ、いろんな解釈もできるしさ、なんかいいよね。
で、かつね、このヘルスケアのカテゴリーの中で栄養っていうのがあるんだけど、うん、これはアスケンとか栄養をこう入力するアプリあるんですよ。
はい、
自分の食べたものとかをね、はい、でそこのデータをこのヘルスケアに引っ張ってきて、この今日1ヶ月に取ったタンパク質何グラムとか、トータルの摂取エネルギーがいくつとか、総脂肪が何グラムとか実は出してくれるから、
これもちょっとでもやった方がいいのかな。
本当にね、しっかり食べ物とかをコントロールしたい、体をちゃんとこう作りたいっていうのであれば、その連動してる食べ物系のアプリ、うん、食べ物記録ね、うん、のアプリと合わせるとすごい良くなります。
へー、うん、面白いな。
そうなの。
でもやろうかな。
やってみる。
ろくなもん食べてないからいろんなものが可視化されるかもしれないよね。
だからさ、自分では体にいいもの食べてるつもりがすごい脂質が多かったりとか、タンパク質すごい少なかったりとか、うん、そうすると結局運動したりとかしてもさ、あんまりこうちゃんと反映されない、
効果的じゃないっていうかね。
そうそうそうそう、
あ、それはあるかもしれない、
っていうのがあるんでね。私はアスケンっていうアプリが、そのもうがっつり日本語 で作られてるアプリなんで、私は好きですね。
アスケンありました、
うん、ひらがなでアスケンっていう風な名前でアプリで検索してもらえると出てくると思います。多分ね、なんかこうリンゴっぽいアイコンじゃなかったかな、う
ん、なんか緑色というか、
ね、そうそう緑のリンゴですね、う
ん、緑のリンゴ、うん、なんかまあそういうのでなんかせっかくデータを取れるんだったら、なんかアップルウォッチ利用してね、なんかやった
ら、そうなんですよね、
健康になるんだよ、
うん、あ我々は。ほら純子さん今アスケンと連動してます、すごいちゃんと反映されてます、これ連動してる人今見るとラッキーってなると思う、
うん、そうアスケンだけで見てると、うん、ここ見てないから、
そうそうそうそう、
ね、
そう、あとね、今写真で判断してくれるアプリないですかって言われてるんですけど、うん、アスケンはしてくれます。
お、本当？
そう、写真から自動判別してくれるの。ただそのまああくまでも画像認識なんですよ。だからまあ鮭の切り身があったらその鮭って
見る
し、
分かるけどね、
白いご飯はご飯って見るけど、なんかこうおしゃれなメニューとか、なんかこう
サラダでなんかいろんなもの乗ってる
みたいな、何が入ってるかとか、まあ、アクアパッツァの半分に切ったやつみたいなとかだと認識してくれないこともある。ただあのなんだろう、コンビニで食べたものとかね、そういうのも入れられるんでいいですよ。食事自動判別してくれるの。
ちょっとやってみようかな。
うん、
アスケンは面白いかも。
ざっくりでもいいと思う。で、アスケンはあの一応無料アプリなんですけど、うん、確か課金もあると思うんです。だからどのぐらいの今プランだったかちょっと覚えてないんだけど。
課金はまああるだろうね。
そうそうそうそう。
プレミアムプランみたいな。
まあ、月額いくらでっていうのありました。うん、あった。プレミアサービスは、うん、毎食ごとのアドバイス表示。
ああ、もうちょっと この
タンパク質取った方がいいよとか
ちょっと油が多すぎますよ、ね、
そうそう、あとはアスキンボディメイクコースだから筋肉つけたいっていう風にしておくと、これもっと食べた方がいいよとか、
まあ、ダイエットだったらもうちょっとこの糖質を少し抑えめにしましょうとか、 そんなアドバイスが来るのかな、うんうん、
あとゆる糖質制限ダイエットコースもできるって、糖質ちょっと多いんじゃないみたいなとか、
ああそれいいの
ね。これね、私あの最近はやってなくって、うん、結構前にやってたんですけど、すごいプレミアサービスの内容が充実した気がする。
いいな。
年間3600円、月額480円なんで課金とは言わないぐらいのレベル。
なんで課金だわ。
3600円だよ。
課金です。
3600円お酒に使って体悪くするよりさ、年間で使ってさ健康になった方がいいじゃん。
多分僕は両方だと思います。だったら結局お酒も飲んじゃうんだから
まあね、
うん、
でもほらアルコール記録するアプリもあったりとかするからね、う
ん、まあ飲みすぎなければいいんですよ、
はい、ね、問題はアルコール飲むときにちゃんと入力できるかどうか。まあ写真だけ撮っとけば後で、
そうだよね、後でそれ見返して、それそうそうそうそう、だからそんなに飲まなければいいんじゃないですか。なんかもうぐでんぐでんになってもう何食ったか分からなくなっちゃったって言ったら、
そうだね、だからもう食べる前に写真撮ろう。それはもう記録の意味で、
そうだよ、あのすぐね写真撮ってすぐ食べてくださいね、
うん、
あったかいうちに。
みんなサブスク好きだなとか、サブスクのゆずきさんとか言われてますけど、そうですよ、そうですが、
うん、なんだ。なんで開き直
る。サブスクが好きなんだよね。
サブスク、
サブスク好きってさ、うん、あんまり共感されない。
共感されないと思うよ、やっぱりみんな。 あのちょっと躊躇するというか。
でもさ食べ放題どう、みんな好きじゃない。
食べ放題はサブスクなんですか。あれ
そうだよ。
違うよ、あれは一回あの単発払いじゃないですか。
いや単発払い、まあ、
単発払いじゃない
ですか。でもさ食べ放題って要するに金額を気にせず使い放題、
うん、
食べ放題なわけじゃん、うん、だサブスクはその月内であればこの金額で使い放題だと思ってるの、私は。そういうものだと思って。
いやそうですけど、
だから
食べ放題はあの1回じゃないですか。1回、うん、じゃあ3500円で食べ放題です。
そう、
1回で終わるから、あれは普通のご飯代です、
うん、そうだけど、だって1ヶ月勉強し放題とかさ、
し放題
1ヶ月痩せ放題とかだったらその方が良くない？
痩せ放題。いやそれは俺すぐ入るよ、痩せ放題は。
そう、うん、あゆずきそういうとこやぞって言われた。いや前向きでしょ、アップルが大好きなんだよさんに言われたけど。
いやあのいいことですよ、あのサブスクにあのお金を払うことでよって、前も話してますけど、あの開発が続けられるとか、
だから
いいサービスが続くっていう。
もっとこの開発者の皆さんに、うん、いいものを作ってほしいと思ったら、ま
あ、でも本当それはあるよ。やっぱさ、いいアプリでもさ買い切りでさ終わっちゃった場合さ、
うん、
いつまで続くかの保証はないからね。
そうなんだよ、だって後になってやっぱりさ寄付お願いしますっていうよりはね、そのサブスクをやってるっていう状況があるならば、そこにお金をこうね、
そうそう、まあそれであの開発者支援っていうね、あれは あった方がいいとは思うわ。それは確かにそれはあった方がいい。
それは相手に関わるものとして、
そうそうそうだ、ね、
引き続きやっていきたいなと思います。
まあちょっとまあいいか、
サスティナブル、
サスティナブル、
サスティナブル、いい感じで
いい感じでまとめようとしやがったの。
はい、そうです。
まあまあでもいいこと心がけたと思うんですけど、なんかあのかといってほら使いすぎもあれですから、
そうですよ、
ちゃんとコントロールはし
ましょうね。ご利用は計画的に、
ご利用は本当計画的
に、なんかさ、サブスクをどこで登録してるか見てない人もいると思うので、一応なんか今ちょっ と,
ょっと
紹介しましょう か,
ししょう
か、これアップストアだよね。アップストアの、まあトップページに行くと、右上に人のマークまたは自分が設定した自分の写真とかのアイコンが入ってると思うんですよ。でそれをタップすると、上から3番目ぐらいにサブスクリプションっていうのが出てきます。でここでちゃんと認証ができてると、今自分が何にいくら払ってるか、であといつまで契約されてるか、いつから契約したかっていうのが見られるんですよ。
で少ないわ、
めちゃくちゃある、
うん、俺ね、ちょっとだけ言うとね、 LINE スタンププレミアム、
あーデラックス、
デラックスだと、
デラックスコース、
私もなんか いっぱい使えるから
これだからそういうことでしょ
これはさ、
これ焼肉食べ放題だよ。
いやだ
スタンプ使い放題、
いやだから1回終わっちゃうじゃん、焼肉食べ放題は。
だから毎月スタンプ使えるんだ、
はい、毎月使うまあほらLINE はやっぱりなんとなく使うケースが多いから、まあここにお金払うのはいいかな。
そうそうそう、
あとですね、iTunes マッチみんな入ってるか iTunes マッチ、
ちょっと、あの iTunes マッチなのか Apple Music なのか、これはどっちの曲なのかわからなくなる問題っていうの
になって、もう俺にはわからない。
そう、
あとですね、あ俺少ないよやっぱり。あ
そう、
トランスミットって僕はあの普通にあのこの間ね、あの来ていただいたパニック、うん、パニックのね、
はい、
あの FTP アプリって言った方が分かりやすい、
はいはいはい、あ、トランスミットね、
そう、あれで年間契約しているとか、
うん、
デュオリンゴの契約もまだ続いてます
から、ね、デュオリンゴはあの語学学習アプリですけど、これは多分年間
で契約しちゃってますから、今年の9月まで生き残っております。
私あとね iPad 仕事術で、はい、あの前に話をしたベアっていうメモアプリがあって、今これが一番の私のお気に入りなんで、これは絶対1年ごとにやってるのと、あとマネツリーの経費精算プラン、あの、はい、クレジットカードから経費になるもののリストを全部こう上げてきてくれるから、じゃあこれ経費申請って言ってエクセルにまとめられるっていうね。
僕それ弥生会計さんの方でやってるからなんとかなっちゃってるんですよね。
これね、なんかあの、
まあ、でもいい、
便利なんだよね。それとかあとフィンクとビートフィットと、あ、まあ、でもそんなにないよ。オーディオブックとか、
あと僕 YouTube プレミアムもありますね。
あー、 YouTube プレミアムやって
るね。あのここには入ってないんですよ、別で契約してる、
うんうんうん、
あとなんだ、ダゾーン
ダゾーンはもう絶対やらないとだもんね。
なんか皆さんなんか、せっかく見ていただいている、
ね、サブスクやってますか、
これやってるみたいなのがダダダダダって書いてくれても、
はい、
嬉しいかなと思います。
IH チャンネルさん、サブスクって同じサービスで iPhone と Android で値段違います？違います。あの iPhone の中にはある一定 の, あの値段の値札がね決まってるんですよ。だから価格が違うこともあるし、これ非常に難しいところなんだけど、契約のボタンを押した場所で値段も変わる。
変わるんだよね。だからあの例えばウェブ上から契約するのと iPhone から契約するのでは値段が違う。それは Apple が 30% の、
うん、
まあまあ手数料を取るのでとか、いろいろそこら辺の金もあるんでね。ただその分手続きが楽とか、
そうそう、自分でその
管理しやすい、
サブスクリプションの一覧で見られる、うん、で私あの TOEIC とかの勉強するのにスタディサプリやってるけど、これはあのメインの方のウェブページ、要するに公式サイトから契約したんですよ、
うん、
だからこのサブスクの中に入ってないの。
あ、今皆さんいろいろ書いてくれますけど、僕もあのあれです、アマゾンプライムとかネットフリも入ってますね、うん、そういうの、うん、あ、言われてみれば、
愛の美奈子さんすごくない？ダゾーン、バンダイチャンネル、 YouTube プレミアム、ワウワウ、アマゾンプライム、
おーすごい、
うん、ちょっと待って、アップルが大好きなんでさん、ちょっと詳しく聞いていいですか？
野菜のサブスクマジでということで野菜が届くやつ、あ、オイシックス的なこと、
オイシックスみたいなやつですか
かな、うん、もしあれだったら、うわ、みんないっぱいいっぱい書いてくれてる、
カオルさんがアマプラ、フールー、ネットフリー、ディズニープラス、アップルミュージック、
アップルミュージックもアップルアーケードも入ってます、
ね、アップルミュージックとアップルアーケードだったらアップルワンにした方が良かったりしません？そういうプランでもないのかな、
ね、
ハリネズミさん、 Kindle Unlimited、 Amazon Prime、
そういうこと、 斉藤さんがですね、ダゾーン、楽天、NBA、ああ、はい、そうね、あとワーワー、なるほどね。
あ、まさひろさん、スリープサイクルを年間、あの寝てるのね、どのぐらいのあれか見れる。斉藤さんがダゾーン、楽天、NBA、ワウワウ、NBA ってアメフト？
違います。バスケットボールです。
バスケット
アメフトは NFL です。
そうだ、はい、もう全くスポーツわからない。はい。
はい、ここね、この間 NFL はね、スーパーボールがやってました。そうだ
った。ベータ君がディズニープラス、アマプラ、あとオフィス無料期間
とか。オフィスとか、あ、そう。でも言われてみると、うん、まあ、アマゾンプライムは僕ももちろん入ってるし、ネットフリ入ってるし、
うん、それがさ、サブスクだっていうことをさ、最近みんな忘れかけてるでしょ。もう水道代みたいなもんだと思ってるでしょ。
そうだね、なんかもうインフラだよね。
そうそう、
池田さんなんかほら YouTube プレミアム、アマプラ、ネットフリ、アドビ、うん、
あ、
アドビの単体って書いてある。ほら、クリエイティブクラウドもそうだし、
私 CC 入ってる。
僕はフォトプランかな、
うんうんうん、
がな、あのフォトショップが使える
1980円ぐらいのだっけ、980円
かな、うん、のやつ、だから、そう、だからそれ入れると確かにサブスクいっぱい入っとる、
うん、私アンリミテッドもオーディオブックも、うん、まあ、この話前もしましたけど、うん、あのなんだろう、こう知的好奇心を満たしてくれるものにはもう全部サブスクを払いたいんです
よ。昔からだからあれですよね、そう、あの図鑑が好きだったとこから始まってますね。それはな、
もう何でもとりあえず映像も見たいし、最近はHuluで不思議の海のナディア見直してます、
うん、見直してます。今 IH チャンネルさんはアマプラ、ネタフリ、ジャンププラス。
ジャンププラスって、あ、ジャンプが見れる。あと少年マガジンもだって。
そうだね、なるほど、ね。
漫画か。漫画は確かに、あんまりサブスクしてないけど、でもアンリミテッドで読めるのは読んだりとかするかな。と話題のものは私結構買っちゃう。
あ、買っちゃうね、うん。確かにね、ジャンププラスいいんだよな。
ジャンププラス
いい。読んで、最近ちょっと漫画をあんまり読んでないから、ちょっと慣れてるんだけど、僕、ワンピースしか今ちょっとまともに読んでるのがないから。
ワンピース全部買うと結構お金かかるから。
そうそうそう。もうでも俺はずっと買ってきてるからさ、もう今更なのよ。もうしょうがない。
あ、まさひろさん、ガジェタッチメンバーシップ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
サブスクでございます。
ガジェタッチメンバーシップもサブスクです。
サブスクです。
皆さん、ぜひよろしくお願いいたします。
いい笑顔だった、ね。
いい笑顔。
サブスクです。
サブスクでございますよ。なんかいろいろ。
愛のみなこさん、スーパーチャットありがとうございます。
あ、じゃあこの件についてはちょっと後でお話ししましょうかね。はい。はい、
アンリミの3ヶ月お試しが終わって、そろそろ月額になる。
おー、うん、アンリミの3ヶ月、あ、そっか、
結構さ、
3ヶ月無料とかさ、100円とかいろいろあったもんね。
そうなんだよね、うん、私でも最近やっぱりあの課金ものだとビートフィット、前もお話ししてますけど、
応援してくれるやつ、
音声でトレーナーさんがやってくれるやつ。でもね、今ちょっとあれが気になってるの、ビリーズブートキャンプ令和版ができるあのオンラインレッスンみたいなやつ、はいはいはいはい、あれもすごい気になってる。
ビリー隊長再び。
月額480円ぐらいだったかな。
あ、そんなもんなん。
そう、確か。
ガジェタッチメンバーシップと一緒だ、ね、
そうなの、うん、だったらいいかなってちょっと思ったりして。
ガジェタッチメンバーシップもいいんじゃない。
いいんじゃないかな。
そればっかり言ってるけど、
ね、そう、ベータ君、サブスクは学割効くのあると積極的に加入しちゃいますね。開発者の皆さん、学割を作ろう。
学生さんは羨ましいなって俺本当に思うね。
学割の間にも何でもしといた方がいいよ。
なんか俺らの時ってあったの？あったんだろうけど。
あったよ。
あんまり俺、そうだ、学生の時間短いんだ。俺、ほら、大学行ってないから。
そうか、そうか、うん。専門だもんね。
専門学校生の時、俺、ほんと金なかったから。
ああ。
なんか買うのはほんとだね。だって、ほんとになんか、ジュース1本買うのにも俺悩んでたから。
私、だって、学割がなくなって、この先どうやってやりくりすればって思ったような気がするもん。
ああ。
学生じゃなくなる時。なるほどね。まあ、普通はね、学生終わったら収入が増えるはずだからね。そういう
増えねえんだよな。増えねえんだよ今。そんな増えねえんだよな。なんかね、川前さんがね、サッカー好きとしてはワウワウに加入しないとって言ってるんですけど、うん、これちょっと理由がありまして、あのダゾーンがですね、
うん、
ウェハチャンピオンズリーグっていう放映権を持ってたんですよ。チャンピオンズリーグ、うんうん、ヨーロッパの最高峰のあれです、うん、したらそれを手放しましてですね、うんうん、この間ワウワウがその放映権を獲得したんですよ。
ああ、
そうで、俺もちょっと今ワウワウ入ろうかなって今思ってます。
ワウワウってさ、結構良心的でさ、うん、1ヶ月入ってやめて休会してまた入ってってできるんでしょ、
う
ん、
そうそうそう、何回か入ってます
よ。いいよね、
うん、なんかほら、映画見る目的だと意外と見なくなっちゃうんで、うん、僕最初だけ見てさ、ね、なんかあれだけど、 そうね、だからちょっと入ろうかなと思って。
そうだね、う
ん、ちょっとサッカー見たいんでね、僕もね、
はい、アップルが大好きなんでさん、ドロップボックスのソースネクスト36ヶ月払いお得です。はい、使ってます
使ってます。
そうなの、これね、そうそうそうそう、すごく月額だと1400いくらとかなんだけど、うん、36ヶ月払いとかにするとすごい、
もうただの僕物置になってますけどとにかく突っ込んだねみたいな感じになってるけど ね、
あ、 あと iCloud だって KSK さん、
僕も iCloud2 テラ入ってますから。
そうだよね、
やっぱそう考えると結構地味にサブスクを
払ってんな。そうだ、ドロップボックスとか Google のステージも忘れてたっていうのあるもん。
あー、でも Google
これさ、意図的じゃないけど、うん、これがそう今日のタイトルにもある、うん、iPad の働き方改革の話なんですよ、私の。
マジすか、
このさ、うん、クラウドと iPad を使って働き方を変えていこうっていう話、私2012年ぐらいから言ってるんですよ。
今から9年ぐらい前になりますか。
そう、もう iPad で仕事はみたいな時からすごい頑張って言ってるんだけど、最近ようやく受け入れられるようになってきまして、
うん、
で、あのよくさ iPad で仕事するとか、うん、iPadで働き方が変わるみたいなのって別にパソコンで良くないって言われるの。
まあまあまあまあまあ、
そう、
よくある話ですな。
で、うん、まずその iPad とかで働くことに対して一番重要なのがクラウドサービスなんですよ、
うんうん、
iPad にデータをいっぱい入れておいてそれを読み込むっていうことは iPad はそんなに得意じゃなくて、うん、クラウドサービス上に例えばドロップボックスとかさ、 Google のねドライブとか、うん、そういうところに貯めておいたものを Mac でも iPhone でも iPad でも全部同じデータが常に最新版のものが見られるとさ、
うんうんうん、
っていうところが大事なんですけど、
はい、
え、じゃあ別にいいじゃん Mac でってなるの。
まあまあまあ Mac 使いの人からするとまあそんな意見は出ますわな、うんうん、
でもさ、ゴロゴロしたくないあの
ゴロゴロしてますけど、
ね、ゴロゴロしながら働きたくない、
うん、働きたい。俺はもうずっとゴロゴロしてた。
でしょ、うん、だから iPad なんですよ。
それは Mac やだいできないんですか。
できないですね、
私は気しますけど
それはなんかもうダメな気がする。前にねちょっとエンガジェットで、うん、テレワークのマストアイテムみたいな記事を書いてるんですよ、
はいはいはいはい、
検索していただくと出てくると思うんですけど、うん、iPad のクランプ、クランプ式の止めるやつ、
うん、
ホルダー、
うん、
iPad ホルダーみたいなやつ
ありますね。
そう、
結構口が広いやつ、
口が広いやつ、あれでガバッと止めてもう寝て自分のこう顔の前にねこう iPad が来るようにして働くという
事故が起きると鼻が潰れるやつですね。
事故は起きないでもうね、なんかこういいんだよ MacBook Air でゴロゴロしてもいいんですよ。 KSK さん今言ってくださってますけれども、
うんうん、
どんな体制でも働けるっていうのと、あと機動力ね、要するにこう、SIM、まあね、が入れられるから電気を入れずもう開けたらすぐ使える、まあ M1 Mac も開けたらすぐ使えますけど、
うん、
まあそこで Wi-Fi が必要になるとか、うん、あとまあ今そんなに行かないけど出張先でもできるし、
まあまあまあまあまあ、うん、機動力は高いよね、どう考えてもね、う
ん、でやっぱりさ、机の前にずっと座ってるってみんなしんどくない？
まあまあそうね、ね、やっぱり立ち上がったりも含めてだけどさ、
うん、
やっぱり腰にも来るしさ、
そう、
まあ、ゴロゴロしてるのも腰に来るんだけどね。
それと、まあ、転がり方、
転がり方によ
って転がり方ってあれだけど、
転がり方
ローリングストーン、
うん、
なんかその私はね、仕事をするためにデスクに座るっていうことがすごいプレッシャーになるんですよ、どっちかっていうと。だからもう遊んでいるかのように終わらせたい。
あ、それは同感です。
そう、
同感です。
だから
この人仕事してないんじゃねえぐらいな感じで仕事してたよね。
なんかゴロゴロしながらこうやってポチポチポチポチタブレットを触ってるみたいな感じの方が自分的にストレスがすごい溜まりにくいから iPad をおすすめしています。まあ、結論
結論そういうこと
です。ゴロゴロしたい。
ゴロゴロしたい。
ということなんですけどね。
クランプでね、クランプの話出たじゃないですか。
うん、
そこでちょっと一つ私は言いたいことがある。
あ、どうぞ。
私が持っている iPad はですね、
はい、
12.9 インチなんだ
そうだ、
これがですねクランプによって重さに耐えられずふわーんと落ちるんです、
うん、
で意外とそうするとね選択肢が少なくなってくるの。
そうなんだね、
12.9 インチはでかいから重たいからね。
そう、
支柱の方の強度もちょっと強くないとダメだから、
うん、そうなの。
ちょっとそこがね、次回からは11インチに戻そうかなと思ってる理由の一つ。
そうなんだよ。あのね、機動力が意外と下がるんですよ、キーホーの iPad。
ただ、12.9 インチでネットフリとか見ると、もうテレビで見てるのと変わらない。
でもさ、それはさ、モニター買ったらいいんじゃない？
でもね、モニターはでかいから邪魔なのよ。ケーブルがついたりするから、あいつ
ら。うん、じゃあもう2種類買ったら？
いや、そうなんだけど、2種類買ったら Mac 買えなくなっちゃう
もん。でもさ、もう、今ちっちゃい方買えば、
そうそうそう、
2種類持ってることになる。
次の時に、うん、あの iPad 12.9 インチは売らずに取っといて、うん、あ、お金がどうかな。
だって私も毎回ドナドナしないから 9.7 10.5 11 11全部あるもん。
お金持ちだな。
ただスカイプとかズームをするためだけにずっとセットされてるなんかあのiPad Pro がいる。
いや、俺あれ設定間違えて一時期 iPad いっぱいあってたんだけど、あのメッセンジャーとかで電話がかかってると全部が鳴るっていうさ、もうちょっとカオス状態になるさ。ごめんごめんごめんごめんごめんごめん、みんな黙ってっていう、
落ち着いてそう、
あれ地獄だよね、本当に。あんななるとさ、なかなか止まんなかったりするし、う
ん、アップルが大好きなんだよさ。その通り、入浴しながらアイディアメモったり。そうでしょ。
いや、でもね、お風呂に入れながら僕最近なんか iPhone、 あの iPhone 12 Pro Max をお風呂で使うのが流行りなんです、うん、
流行り
あれはなんかいろいろ、なんか画面大きいしさ、
そうい
ろいろできるんだよね。
この間の、前回のポッドキャストで話していた、あのうちの母が、
リテラシー高い問題、はい、あの問題じゃないんだけど、それ問題じゃないわ。いいことだわ。
リテラシーが高い件、
高い、うん、
あの最近の端末が大きいのはこれでいろいろお仕事までできるからなのねと母が言ってきたんですけど、そういうことよ。
でも本当そうだと思う、うん、ちょっとメモとかもできるしさ、
そうなんだ
ね、思いつきをね、あのメモするだけでもいいよね。
IH チャンネルさん、ベッドにそれつけました、うん、いいでしょう。私は座椅子のところに一つ、テーブルの前に一つ、ベッドの上に一つあります。
アームだらけの。
アームだらけ。もう歯医者みたい。歯医者みたいな。いなね、
そうだね。なんかそう。
可愛さがない。
可愛さがない。
部屋に可愛さのかけらがないんですけど。
そうね。アームがあるともうちょっと可愛くなくなるよね。
ちょっとね、スチームパンク感出てくる。
ね、しかもさ、1個ならまだしも、3個あったらもう無理だよね。もうそれは無理だよね。
みたいな。
それで可愛さを求めようと思って。
求められない、ね。
確かにそうだわ。
ハリネズミさん。はい。ちゃんと座ってやりたくないときは、布団の中で寝転んで入力します。特に締め切り直前。あれだよ。
いや、でも、あのいいと思いますよ。なんかほら昔からさ、うん、そうだけどさ、うん、僕らの世代もそうだけど、やっぱ勉強は机の上に向かってしなきゃいけないとかさ、うん、いろんな制約があったじゃないですか、
うん、
でも今さ、できるんだったら何どんな格好でもいいよね。
そうなんだよ、
うん、その代わり、うん、ちゃんとウォーキングとかして、
あ、そう
動けばいいんじゃないかなと思
うよ、ね、だらだらし続けてると人間こうアドレナリンも出ないから、
そう
なんか逆にちょっとこう疲れやすくなったりとか、
うん、疲れる
気持ちがこうね乗らなかったりする
から、ね、なんか俺一日中結構横になりながら動画編集したりすんの、
で動画、待って、ちょっと待って、今うんうんって言っちゃったけど横になりながら動画編集するの。
そう、今もう、ね、
待って、 Mac どこに置くのよ。
Mac、寝てる上にやって、寝てる上にして、俺が、うつ伏せで、
腰に負担かかるよそれ。
で、ほら、それはさ、ちょっとした時間だったらいいんだけど、うん、動画編集してるとガーって集中して、あれ、スタンド2時間撮れてないってこと結構あるの。その時にやっぱちょっと、あ、これダメだなって思う時ある。
いや、あんま良くない。
そうね、それは良くないなと思って、そういう時はあのちゃんと立つようにしてます。
そうなんだよね。
それあの何でもかんでもじゃないね。
そう
ちゃんとやったら、うん、やったら
いい。マサヒロさん、テレワークも午前中は布団から顔出して PC 叩いてます。まあそういう人多いよね。
やっぱ同じですよ。僕それがなんかほぼ1日の時ありますけどね。
それでいいんだよ。
そうだから、いや、仕事ができればいいんですよ、最終的に。
そうだから、ま、最終的に出さなきゃいけないものができてれば何でもいいし、うん、私は iPad おすすめしてますけど、別にいいんですよ、 Chromebook でも、うん、その
仕事ができれば、
ね、仕事ができればいいし、自分と相性が合えばいいと思うの。だから絶対それとは言わない。
あれだよね、こうじゃない、仕事するには、
うん、
テーブルとか椅子の前に座らなきゃいけないじゃなくて、
そう
じゃない、そっからちょっと解き放ってあげるだけで、
解き放って。
でもほら、ズーム会議の時は寝たままは良くないよ。
私座椅子でやってる。
あ、座椅子だったら座ってるからまだいいですよ。
座椅子で、あのさ、ヨギボーのさ、下にヨギボーついてて、上にあの 板のついてる
さ、はいはいはい、あるね、
ケーブルみたいな
ケーブルみたいなのにそれに乗っけて、
そこに一応 Mac を置いて、うん、でアームで iPad 前に置いて、で電気毛布かけて、横になんかこうコーヒー乗せる台とかやって
まあでもそれ椅子に座ってるのとそんなに変わらないからね。
うん、まあ、背中がちょっと偉そうになるけど、でもほら背景をさ、
うん、
抜いちゃうからさ。
そうだね、
そう、
なんか
騙されてるよみんな
まさかそんな状態にはなってる。
私が若干こう横たわっているっていうのはバレないよ
なんかあのジャルジャルのなんか YouTube みたいなですね、うん、横になってるだろうってお前っていうそういうネタがあったんで、
お前絶対寝てるだろ
うって、ね、顔がすごいむくんで見える。
そうそうそう、
でもまあまああのやりやすい格好でもしできるんであればですけど、うん、いろんな格好でできるようになる。
そうなんだよね、う
ん、あんまり縛られることはないよね、
うん、
だって家でやってんだから。
そうなの、
うん、まあもちろんなんか机に座らないとやる気が出ない人もいるから
あ、そうそう、あの自分のやる気スイッチがさ、うん、どこかなんかあればいいと思うんだよね。そうそうそう
そ
う、
だからそれはなんか僕は横になってても全然やる気ある、うん、ある時はやる気あるから。
横になっててもやる気あります。
やる気あります。
こう見えてやる気あります
あの旗から見たらきっと、うん、こいつ仕事してねえなって思われる。
そうなんだよね、
きっと思われると思うけど大丈夫ですよ。
あ、手習いアキラのさんにリンクマン11インチ背中押しますよって言われてる、はい、私も背中押しますよ。
ちょっと次のやつが出たら考えましょうね。
もうすぐだからね。
もうすぐの可能性が高いですからね。
そうなんだよね、うん、だからまあなんだろうね、結局その働き方改革って本当言い始めたら細かいことがあってさ、
うん、
例えばそのスラックで昔やり取りするっていうのを導入しようとしたらさ、結構中小企業の皆さん戸惑ってたりするわけですよ。
それね、それね、
私そのスラック入れた方がいいんですよっていうなんかその提案をしたりすることがあるんだけど、
うん、
もう今となってはさ、もうこのテレワークの時代だからさ、
まあ何かしらさ、いや、うん、まあ、スラック限らずチームスでも何でもいいですよ。
そうそうそう、それが結構当たり前に受け入れられるようになったじゃない、
うん、
でそれもあるし、だからここから例えばね、そのなんかこう違うさ、この開けてね、また違う世代が来た時にそのデバイスの使い方ってすごい変わってくると思う、
ね、なんかどうなるんだろうね、
うん、
コロナ明けのさ、
そうなのよ、
世界ってさ、まあもしかしたらだよ、
うん、
全く元通りに戻るかもしれない。あの大企業とか含めてダーってやっぱり揺り戻しが起きて、
でもさ、資料のやり取りが紙同士に戻ることは二度とないと思うんだけど、
あのそうだね、ハンコが良くなったり、う
ん、とかね、
なくても良かった
り、それはあると思うし、だからまあちょっとずつその使ったことのない人が使って経験するっていうタイミングだったから、まあ
ね、強制的に今回は使わされたといえば使わされたからさ、
うん、
まあまあそれでなんか全体の底上げにはなったかもしれないよね。
そうなんだ
ね、そういうリテラシー的なことで言うとね、
うん、森さん、うん、アームにラインストーンでも貼りますか。かわいさね、
かわいさね、ちょっとキラキラさせて、
いっそなんかちょっとふわふわさせてさ、マイルドヤンキーみたいな。
そうだね、
マイルドヤンキーの車の前、
車の前でしょ、
そう、車の前にふわふわしたりとかのゆらゆら揺れる
やつ、多分だけどそれをアームでやったらかっこ悪いと思うよ
なんかさ、でもアーム全体にふわふわつけて、顔のとこなんかほらネバーエンディングストーリーのファルコンみたい
な、
ファルコンが
急にファンタジーな感じになるのもうなんか
やばいよね、ファルコンずっと自分見てるの、
カパッ、それでさ、あれだ、あの天井にさ、あの光るあの星とかをつけて
る。ちょっと待って。待って。それはもう、
わかるかな、
あの、かわいいよ、これと何かだね。やばいね。
電気消すとさ、星があるって、あ、やんなかった、それ。
やったよ。今でもあるよね。ね、そういう、あの、大人向けのちっちゃいプラネタリウムとかさ、お風呂用のグッズとかありますけど。
う
ん、
あるけどね、そうそうそう。
まあ、確かにそういうのも楽しいかもしれないけれども、まあ、アームを何かデコラティブにすると多分動かなくなるかね。
そうだね。あそこら辺は、なんかね、
でもちょっと白いふわふわ巻きつけるぐらいはトライしてみたいと思います。
やるんだね。
池田さん、 iPad Pro 11インチだけどクランプで仰向け使用したくてベッドサイドのスタンドを買ったけどタッチするんだけど揺れが気になって使ってない。
ああ、ちょっとそれわかる、なんかウィンウィンウィンってなる、ね、
これはでも、あの多分どこかの角度が合ってないんですよ。
うん、そう、もうちょっととどっか締めなきゃいけない
とか、あとは下を深めに曲げるとか、
あ、
あとはね、物によってはその三軸のアームなのか二軸のアームなのか、
うん、
あと一個が針金みたいになってるかによってアーム違ってて、私おすすめは三軸です、うん、あの三軸でもね、三軸ぐらいにすると大きい iPad は絶対に無理だからグニョンってなるからね、
そうな
ん、おすすめでございますよ。
三軸まであるから、
三軸まで今ね、アームスタンド2000円か3000円ぐらいなの、
めちゃくちゃ安い。でも あのなんかいや失敗してもいいから頼んじゃえつって、うん、失敗した時に捨て方がわからないっていう
あのでっかいや
つ、あのでっかいやつどうやって捨てんだろうとか思っちゃって
もうハードオフだよ。
そうだね、ハードオフ。そうだね、
メルカリですら
メルカリですら大変だってあの配送どうすんだよって思っちゃう。
あ、そう、あとね、うん、本当にあれ直立させると結構な高さになるんですよ、うん、でこれエンガジェットにも書いたけど、うん、私あの立って作業するのにもすごいいい。
あ、スタンディングデスクならぬスタンディング iPad スタンド、
うん、スタンディング iPad スタンド、
うん、
まあ合ってるけど、
合ってるんじゃないか、
合ってるけれども伝わりにくいね。
伝わりづらいかい。だってスタンディングしながらスタンディングデスクだって同
じ。スタンディングデスク高いじゃん。
高い。
クラップなら3000円でいいんですよ、お客様。
手回しのやつ、電動のやつ違う、
ね。そうそう。昔、エバーノートさんの本社に見学に行かせてもらったことがあったんですよ。
お
う
お
うおう、サンフランシスコの。もういち早く、ロードランナーテーブル。
走りながら。
走りながら。
走りながら仕事ができる。
そう。
絶対しねえよって思って。
一応、パソコンいたったけどね、打ってなかった。
見るだけでしょ、もしできたとしても。
なんか見て考えたりするとか、企画を考えるのはいいけど、入力は絶対に無理だよ、あれ。
ジャンガジャンガジャンガジャンガ。
そうなんだ、
ね。あと、俺、パソコンとか置くと、もうそれで揺れるじゃん。
ああ、そうそうそう。もう
それで心配だもん、俺は。
そうなんだよね。アップルが大好きなんだよ、さん。ヨギボー欲しい。
ヨギボーね。
ヨギボー欲しい問題はさ、IKEA の家具、素敵だけど、うちに帰るとめちゃくちゃでかい問題っていうの
が。ヨギボー本気で欲しくて、うん、部屋そんなに広くないのに、測ってみたのね、うん、ヨギボーの。あの全身がくるまる、
そうそうそうそう、
あれをさ測ったら絶対家に入ったら終わると思って
言われ
た
の。190とか
あるから、
あの日本の家で190って本当に
2
人か3人掛けのソファーぐらいでしょ。
そでそれはさ、うん、もはや立てかけるとかのレベルだよ、もうそんなのは。
そうなんだ、
うちにあるんだ。でそれで諦めましたよ。
そう、
すごくいいなと思ったけど、いやこれ来たらうちもうそこしか生活スペースなくなっちゃうんじゃねえの
あれね、私も今180のちょっとこう倒せる材質使ってるけど、うん、周りに物置くようになるよ、みんな。
もうね、動けなくなるからねそこの周りで完結させようとするよね。
仕事終わった後にふとばれに帰って片付け始める
かと思って、ダメだこれ、
一回部屋から出て戻ってはってなるんだよね
これなんだろうね、あ、これダメかもって思うよね。
そう、
ああいう
瞬間、これはダメかもしれないと思って急に片付け始める、掃除機とかかけちゃうんですけどね。
それはわかるな、
はい、ベータ君、うん、リモート講義をベッドで温まりながら受講してました。学生さんだからね、
いいよね。でそういうのが可能になるのいいよね。
いやそうなのよ。あ、これケースケーさん、緑色の布団に寝ればいいのかって、そうだ、シーツ緑色にすればいいんじゃない
普段使い緑のシーツで寝るんだ
あ、いいじゃん、別に。なんか芝生みたいで、
芝生の
グリーンの敷きパッドでやると、ちょっと髪がなんかこうちょっとだけこう寝癖みたいな、なんかこうふわっとしてるなこの人っていうさ
絶対わかるからね、寝てる人は。
そうなんだよね、
寝てる人は。
志麻さん、やる気が出なくて家だけどネクタイしようかと思ったことがある。
うん、あ、でもそれもさ、スイッチの話だから、ちゃんと着替えるとかっていうのも一つ大事かもしれない、
ね、眉毛描かないとやる気が出ない、ね、いろいろあります。正弘さん、チームスのコロコロ仕様が変えるのに困っていると、
うん、なんかそれよく聞きますよ、僕の周りでも。なんか
そう、アップデートでなんか変わって、これを使ってる全員に浸透させるのが大変なんでね、
うん、
これっていうのはね。
そうそうそう、その間に浸透させようとしてたら、
そう、
また変わるっていう次のアップデートで、え、その機能が
あれ
その機能、設定のところにあったのになくなったとか、場所が変わったとか、よくあるんです。
場所変わったものをさ、なんか上司に説明するの大変とか、すごいあると思うんだよね。
そういうのもいろいろありますね。
はい、正弘さん、息子の中学のオンライン授業は制服着用絶対だった。これはどう、
大変だ、ね、
必要ある、
ね、俺も、でもちゃんと学校に来た気持ちになりなさいってことなんでしょ、学校としては。
まあ、
学校としては、ね、
でも制服着用する期間って短いから、
まあ、
うん、
そこね、意外と短いですよね、終わってみると。
結構さ、なんか真剣ゼミみたいなのの CM でさ、制服着たままお家でこう勉強してる絵とかあるけど、あれってよく考えたら不自然なことだったね。学校から帰ってきて着替えずにやってるってことだからね。 そうですよ。なるほどね、うん。カーマインさん、自宅用エアロバイクに iPad つけて仕事&動画視聴したい。これすごいいいと思う。私もこれめちゃくちゃやりたい。
あの部屋が大きければエアロバイクは導入したいなと思うよ。それは本当に。そんでそこにさ、任天堂スイッチでもいいしさ、 iPad でもいいしさ、なんかいろいろやって、うん、そこでなんかワークアウトすればいいじゃん。
そうなんだよ。絶対の、あの、私あとこう、
マイクいいな、
ルームランナーをさ、うん、ルームランナーを部屋に置いてリングフィットアドベンチャーで走りたいの。
はいはいはいはいはいはい、はい、
多分途中で止めるの大変なんだけど ね
毎回あのモンスターと戦う
時に戦う時になってポチッと止め
るやんなくなるな俺なんとなく。
そうなんだよね、
未来が見えてきたな、
うんうん、それはいいと思います、うん、自宅用エアロバイクね。で、まあ、近くのなんかエニタイムフィットネスみたいなところに、うん、iPad を設定できるやつが
ね、
なんかそういうのがそこに持ってってなんかね、骨伝導とかで聞きながらやったらいいんじゃないかしら。
なんか一時期あとさ、うん、そういうジムのトレーニングのマシーン、うん、要はそのロードランナーもそうだけど、うん、そういうのとアップルウォッチが連携するみたいなのあったじゃない、う
ん、あったあったあったあった。
あれなんか広がりを感じないんだけどなんか一部店舗ではやってますみたいな。
そうだ
よね。その後の聞かないんだよな、そういうの、
ね。リュウちゃんズさん、今アップルウォッチシリーズ5使ってるんですけど、6と SE どっちがおすすめなんですか。
5使ってたらですね、5のままでいいかもしれない、
うん、私もそう思う、うん、5なら5のままでいいですけど、いい
かな、まあ、我々買ってしまいましたが、私なんか
あと、まあ、血中酸素ウェルネス
とかがだけだね。
そう、ただね、 SE にするのはおすすめしないです。
あ、そうですね、うん、5から SE はちょっとグレードダウン感が出ちゃうような気がする、
まあね、プロから普通の MacBook に移る感じがする。まあ、今やないけどね、うん、はい、
その可能性はあるかな。だから
さようでございます。
あの来年の、うん、あ、じゃあ今年のなんかまた新型を待つっていうのはもしかしたらシリーズ5の人はいいかもしれないな。
シリーズ5の人は待っていいと思う、う
ん
う
ん
う
ん、背中を座りには我々止めたね今ね。
ここだけはだって5と6の違いがねほとんど、だからその、まあ、血中酸素ウェルネス、
まあ、ただバッテリーの持ちよくなったよ。
とはいえね、
まあ、そこにお金をかけるかどうかは、まあ、もちろんね、いろいろ
充電のスピードも結構も、でもどっちも早いから5も6も、うんね、だったらちょっと5しばらく使ってたらいいんじゃないでしょうか、うん、
まあ、それはそれ
で、はい、KSK さんから情報です。 Amazon アウトレットで6が 69,320 円ですって。
どう、69,000円、なんだろう、ステンレスかな、
ステンレスモデルかな、
うん、多分ステンレスだな、
うん、奇跡、止めた、押さずに止めたって言われてた我々背中しか押さないのに止めたね
止めたね、
止めちゃったね。
たまにはあるんだねこういうことが ね。
ガジェットの話ですけど、先ほどアイノさんから言われた、はい、ベルキンブーストチャージプロ3 in 1ワイヤレス、
これ実はですね我々レビュー機を、うん、ちょっと提供していただいています。
はい、
でレビュー動画を出そうと思ってます。で、はい、実は僕がそのレビュー機を預かっている関係上、僕ちょっと使ってみてるんですが、あれなん便利ですよ間違いなく。
これ、まあ、ご存じない方に説明すると、はい、iPhone と Apple Watch とあと下で AirPods Pro を充電できるっていう、
ね、ワイヤレス充電に対応の AirPods を、充電できる、そうそう、3in1 ですね。
ちょっと大三角形みたいな。
そうで、うん、iPhone の充電するところはマグセーフ対応になってるっていう、
そうそうそう、
メイドフォーマグセーフっていうやつなんですけど、うん、やっぱねマグセーフはケースによってはつかなかったりするじゃないですか、ね、分厚いケースになっちゃうと。
そうそうそう、
だからそこら辺は使うケースを選ぶ、
うん、
なのでちょっとまあアップル純正のやつを使ってれば全然大丈夫ですけど、うん、まあポンって置くだけで角度もついてて、うん、なんとなくね全部をね置くとねいいのよなんかちょっとね満足感あるのよ。
なんとなくいいのよ
って、わかる。でもねその形、
あ、でもわかる、
わかる。その最初に最終的に置いた時の全部のデバイスの形がすごく綺麗、
なんか木にさリンゴの実がなったような、
う
ん、
そう、
なんかこう柱があってその両方にデバイスが空間に浮くから、それはすごい綺麗だなと思った。
で、うん、そいつらにはケーブルレスなわけじゃないですか全部。
そうそうそうそう、
で1本のケーブルしか、要は電源のケーブルしかないから、ね、ものすごくスマート。
いいね。
で値段的に1万5000円ぐらいだったっけな、忘れちゃったけど、うん、ま、アップルの純正のほらトラベルパッド、
はいはい、パタっていう、
ね、あれよりよりかは、あれよりかは断然俺こっちを勧める。もうベルキンを買ってください でももう俺本当に
でも確かにね、
そのぐらいおすすめ
です。トラベル用のやつはあれもうあと半額ぐらい使ってもよかったんじゃない、うん、っていう気がする、うん、まあね純正品ってことで、うん、あのぐらいの値段にしてると逆にサードパーティーさんもやりやすいと思いますけどね、
うん、なのでちょっとこれはまたね、動画は出したいとは思いますけど、はい、まあちょっと軽いレビュー的に言うとおすすめはできます、ね、あとは値段との相談かな。
そう、うん、アップルが大好きなんだよさんもベルギンのいいですよ。
やっぱそうですよね、うん、いいと思う。あれはやっぱりなんか美しいんだよ
そうだ
ね、綺麗なんだよ、うん、
まあだからあそういう意味で言うとだから iPad ももともとはさケーブルレス的なところが良かったのよ私も、うん、その10時間11時間持つっていうバッテリー性能だったりとかさ、
うん、
そういうところのやっぱりケーブルレスの美しさっていうか、
そう
一番嫌だもんねケーブルって
やっぱりさ、
うん、
すごいケーブルマネージメントしてもさ、
うん、
結局なんか3本ぐらい束ねられちゃったりするとさ、そうそうどうしてもやっぱ美しくなかった。
あと毎回さ先端を見なきゃいけないじゃん。これはライト C あん違うなライトニングんみたいな。
あのさこれで言うとうちの僕が使っているベッドサイドにはですね、うん、一応ケーブルが来てるんですよ、
うん、
それはライトニングと、
うん、
あの僕ちょっと仕事でアンドロイドを使うことがあるんで、それマイクロ USB で充電する、うん、結構古いやつだからね。
出たよ。
でそれがあるんですよ。両方とも黒いケーブルなのね、うん最初一瞬わかんねえんだ
よ、ね、色変えといたらいいでしょ、うん、それはライフハックとして変えといたらいい気がするけれども、
うん、なんかそういうのがあったりするから、
うん、
なんかやっぱりねケーブルレスってやっぱいいね魅力的だね。
そうなんだよね。
でマグセーフいろいろ言われてますが、
うん、
やっぱ使うと便利なのよ。やっぱポンって置くだけなので、まあ俺うん、マグセーフについては、
うん、
本当にケーブルレスなのか問題っていうのはちょっとはらんでるんだけど、あいつくっついてるからさ。
ああそうだよね。それは接触非接触ではない
し接触だから
接触してる上にマグネットでくっついてるから、
うん、まあまあ、 あのケーブルではないんだけどみたいなところはあるんだけど、
ね、今野村純平さんいらっしゃい、
うん、
iPhone と Apple Watch と AirPods を同じ場所で充電しないからいらんのだよなっていうのはそれはね分かるんだよな。
あ
の
僕はでも実はその今レビュー機でお借りしてるものについては、うん、ベッドサイトで使ってるんです。
お
そうすると寝る前とかにパチンドンドン
パチンドンドン、 ドン
それで済んで、でアップルウォッチの充電場所もう一個作ってあるんです。
僕あ私もアップルウォッチは2つ使ってる。
そう
今ね
そう
結構必死なの我々
あ
のエクササイズリングとかムーブリングが1時間たりとも抜けちゃいけないっていうのがあるから絶対充電必死なの。
そう、うん、この間やっちゃいましたよ。
そう
あ充電が 20% しかないから
そうそう、
スタンドは取れてるから50分ぐらいこっから充電すれば大丈夫ってやってたら3時間ぐらい忘れてた、
ね、そうリンクマン息してる
すっごいショックだわあれ。
そうなんだよ。アプローチ付け忘れるとちょっとね、
まあ、まあ僕のおすすめとしてはデスクに置くか、うん、ベッドサイドに置くのがベルキンのあいつはねいいんじゃないかな。
なんかさ、
こんなこと言うともう俺この後動画撮る気がなくなるぐらい今喋って
る。ちょっとじゃあちょっとチェックしておこうか。これベッドサイドに置く場合はさ、やっぱりそのベッド寝るところの、まあ、右か左 か
上頭の上か
とかに置いといて、うん、寝る前にもそこに置くっていう。でもそれがいいかも。私ね長いライトニングケーブルなんですよ。3メートルぐらい、ね、朝起きると自分が絡まってたりするね。マジで本当に
囚われた。
一周ライトニングケーブルぐるってしてたことあって、
どんな寝相してんのよ。
だからなんかこうちょっと寝返りしてるうちになってしまったんだけど、でもそれするとねあの iPhone をさ抱っこしたままじゃないと寝れない人みたいな感じになっちゃうの。
そこでちゃんとさ
そう
寝るときはそこにカチャッとやる
っていうその切り替えのためにもベルキンはおすすめなんじゃないか。ベルキン推しですね。
ベルキンはいいと思いますよ。あの別にあの忖度なしで普通にいい製品だなと思いますよ。
ま
あ、あとは値段だろうね。やっぱ充電器に14,690円
今江野さんも書いてくれてるけどね。
これって例えば、
うん、
ケーブルだったら安いじゃん。
もう下手したら
数百円でいけるから、
うん、
そっちでもいいっていう人はもうそれでいいと思うんですよ。
そうなんだよね。
だからそこら辺はなんかまあ、
うん、
まああとは置く場所と確かにあの誰かさん誰か
誰か
さん
誰かさん、はい、
カオルさんが高いけどインテリアと思っていつか買いたいですっていう意味では、それも部屋のアクセントにもなるしさ、
うん、
充電スタンドもかっこいいみたいなのが一つあるよね。
ま
あ、
トータルでちょっとアップルストアみたいにガジェットを見せるみたいなところで綺麗だな、うん、そうそう
そう隠さないでどれだけ美しく見せるかみたいな、
見せる収納
いい
見せる充電
見せる中で。でもねマグセーフになってそれがやっとなんか可能になったかな。
そうだね。
あの一応ワイヤレス充電のスタンド型ってのもあったけど、あれ取った時の形が
そうだよね、
結構存在感あったりするからね、うん、まあそこら辺の兼ね合いだね、う
ん、すごい。あの見せる充電レビューのタイトルに通過を、皆さん今
俺のだよ
おいでよおいでよ今ね、はい、皆さん書いてくれてるのが、はい、あのアップルウォッチ左右どちらにつけてますかって今 IH チャンネルさん書いてくださってるんですけど、
ですね、左でございます。
あとリューズどっちなのか問題ってのがある。リューズを右上に置くのか、うん、左下に置くのかって変えられるじゃない、
はい、
で、あの心電図とかこまめに取りたい人は実は親指をタッチしてやった方がやりやすいから人差し指よりも安定するんじゃないかっていうので、
だから右上の方がいいよね。
いや 左下リューズ、左手につけて左下リューズにして親指で心電図っていうスタイルの人もいるんだよね。なるほど、
それか。
そうで今ね皆さん書いてくれてる、うん、ルシファーさんは右、うん、森さんが左腕につけてリューズは左、左上につけてリューズは左
側。なるほど、
やっぱりね。賢治岡本さんが左手で向きは標準の逆向き、多くない？デジタルクラウン左派多いじゃん。
え、俺ねちょっとそれ考えてなかった。
あ、そう？
うん、俺考えてない。普通にこうつけてたら、
あの親指でメニューを触る方が使いやすいんだよね。それわかる。
あー、
ベータ君が右腕にデジタルクラウンを右側、右利き？いや、左利き？
あのさ、うん、これ言うとまたちょっと古い人間なのかなってちょっと自分も思うけど、なんかなんとなくだけどさ、うん、時計って左につけなかった？
まあそれは利き腕じゃない方につけろとかっていう話でしょ。
うん、だからなんとなく左が当たり前だと思って俺つけちゃってたんで、右だから右手につけるとあの今回もあのコメントでもあるように、うん、あの改札通るときって右の方がいいじゃない。アップルウォッチ右側にあるからピーが、うん、ピーが、うん、でも右手につけたことあるの俺、
うん、
ものすごい落ち着かなかったのその時、すぐやめちゃったの。今やればまた変わるかもしれない。
そうだよね。シャワー浴びるときだけ右手につけてるかも。右手でシャワー持つから。
シャワー浴びるときは取ってるさすがに俺は。
ね、うん、カオルさん左下リューズ派。ほら左下リューズ派多いじゃない。
やってみようかな。俺ちょっとそれはやってみようかな。
いいと思いますよ。カオルさんが電車に乗るときだけ右で、それ以外は左。
ああ。
ウラリーがウラリちゃんが右腕にリューズ左。ほら左派いるじゃん。
へえ。ちょっとやってみようかな。リューズ左か、う
ん、あと森さんがね手首を反らすことが多いのでクラウンは肘関節側に向けてます。こっちってことか。こうね、
こっち側ね。
ケースケイさんは左手で普通の時計のようにつけている。私はあの普通の時計と同じ、いわゆるあの潜在写真と同じ、うん、左手で右リューズですね。
僕も同じですね、う
ん、あ、ピータ君左利きか、だから右につけてるのね。
あ、まあ それだとなんとか納得
なんかね、あの左下のリューズはねすごい親指で使いやすいですよ。
あ、そうか、押しやすいか、うん、あの要はねアプリをちょっととかそういうのも含めてやりやすいか。そう
そう、右手装着デジタルクラウン右、左手の親指で操作。そうね、だから人差し指でデジタルクラウンを触るのか親指でデジタルクラウンを触るのかによってちょっと操作性がすごい変わるんだよね。
アップルが大好きなんだよ。そんか、うん、左腕左デジタルクラウン電動してらしいですよ。
あ、これはアップルが大好きなんだよさんの影響か。なるほどね。最近すごいよく見るなと思ってました。
なるほど、ちょっと俺やってみよう、これ、はい、これやってみる、やってみます。
野村純平さん、僕とゴリさんはかつて左に普通の時計、右にアプローチしてた。
知ってる俺その時知ってる。なんかや、まあ、ほら最初の方のさアプローチの時さ、うん、意外とあんまり使えなかったじゃないけどさ、
あ、そうだね、
みんなつけてる人いた。
ファーストの時とかね、
ケースケ、ホンダ、Cをね、
両方
と
も気づけ本田氏をそうだ ね、
そうなんだね。
だからね、なんだろう、その自分にさ合ったリューズの位置っていうのも、
あ、俺考えてなかったわ。
お、そう、
うん、リューズの位置はもうこれが当たり前だと思っちゃってた。
あの、だって基本的にはさ、アップルウォッチって2本の指で固定するじゃない、
うんうん、
親指と人差し指で固定するから、うん、基本的にはどっちにリューズがあってもいいわけよね。
うん、いいよね、うん、ああ、そうか、親指でやるときも結局人差し指で触ってんのか。
結局アップルウォッチのディスプレイとか本体にはどっちの指も触ってるの、どっちにしたって。
わあ、いや皆さんありがとう、 ございます、うん、これは結構ちょっと目から鱗でした
ね。そう、うん、森さんがね細かく設定できるようにしているアップルすごい、
ね、やっぱ右引き左引きも含めてだけど、そうそうそう、全部の人が体験が変わらないようにみたいなことなのか
ね。
いやーなんだろう、ちょっとなんで俺それ気づいてなかったんだろうね。
IH チャンネルさん、右手にアップルウォッチ、うん、左にギャラクシーギア S3 はめてます。こういう人ね、あのライターで5人ぐらいしてる。
わー、みんなすごいね。
さ、なんかさ、あのほんとなんかシャオミミニバンドつけてアップルウォッチつけてなんか ね、 そ、 うね、そんなに
もはや実験ですね。何
か足首につけるトラッキングが1個あるというのにね、
ミサンガ的なやつね。
ミサンガ、うん、久しぶりに聞いたな、ミサンガってな。
ミサンガ的なやつ、うん、俺もう欲しいんだけど、そういうのあったら
あるといいよね。あの、うん、ちょごめんなさい、ちょっとどこの研究だったか失念しちゃったんだけど、日本の、大学の研究室で、うん、糸を練り込んで、うん、あのほらスマホがさタッチできる手袋とかあるじゃないですか、
はいはいはいは
い、ああいう感じに糸に練り込んで動きをこうトラッキングするっていうものの研究してる人がいるんですよ。それだと本当に完全に布の中にそれを埋め込んで動きを把握したりできるっていうね、
うん、あ、
そういうのがあるとなんか
進んでいくと、もしかしたらそうなってくる
のか。そう、なんかリストバンドみたいなさ、ちょっとふわっとしたものとか、うん、おしゃれな布製のブレスレットみたいなものの中にセンサーが入るとかさ。
新しい時代だね。今度じゃあバンドに入るみたいなことだよね。
そうそうそうそう、バンドにセンサーを入れるみたいな時代も来るかもしれないですね。ケース K さん早速変更、こりゃいいわ。
おお、じゃああと僕もちょっとこれ終わってからやります。
ね、
早速やってみよう。これすげえ楽しみだわ。なんか
そうなんだよね。アップルウォッチを足にないない。アップルウォッチ足は
足首に入るバンドを買わなきゃいけない。
あのなんかちょっと
どうやってつけんだろう。
ねえ、銭湯みたいな感じ。
銭湯とかね、うん、あのプールとかね。
プールとか、ね、危ないから足につけると。
そうそうそう。
そうなんですよ。そうね、だからね、アップルウォッチあと、まあ、バンド何にするか問題っていうのがありますんで、うん、私は最近もうずっとあの純正シリコンがお気に入り。
僕ブレイテッドを最近ずっとつけてるかな。
ブレイテッドはさ、手洗った時に濡れるとしっとりしてちょっと気持ち悪いんだよね。そうそう
そう、俺すっげー気をつけてるよ。だから、
うん、
ちょっと上に上げてね、
手首まで今こう、
まあ、洗わなきゃいけないからね。
って考えるとアップルウォッチも結構シャバシャバシャバシャバ洗ってるんですよ。
なんかみんな、あ、そうなんだね。
そうみたいですよ。
アップルウォッチ俺知らなかったもん。
アップルウォッチ俺知らなかったもんだよ、ね、うん、そうね、
そんなことまであるんだ皆さん、はい、なんかじゃあなんかあれですね、アップルウォッチのネタって、まあ、僕らほら何回も宣伝のように言いますが、ガジェタッチアクティブクラブっていうのをやってますので、それで今回なんかかなりフォーカスして使ってみてるけど、
ここまで真剣にアップルウォッチに向き合ったことがなかったのよ。だから今回の冒頭でお話ししたね、そのエクササイズが30分動かないみたいなことって、このエクササイズを2ヶ月ぐらいずっとやってて初めて気づいたことだから。でしかもエクササイズのデータを取り続けた人にしか多分出ないエラーなんですよ、これって。
だからそれをやっていてやっと気づいて、
やっと気づいた、
あ、これ何年前からだったんだろうみたいな。
多分結構前から出てたと思うの、ね、そのキャリブレーション的なもの。
そうだよね。だからちょっとまあまあ、いや、やってよかったよね。
やってよかった、
やってよかった。なんかこれまだアプローチまだまだ掘り下げられそうだなって気はしてるんで、皆さん、ガジェタッチアクティブクラブに入るのですね、ガジェタッチのメンバーシップに入っていただくとですね我々とそういうデータが共有できる、はい、データというか、
なん
ていう
んですか、我々とデータが共有できるってどういう誘い文句
違うな、
一緒に競争できる、
競争できる、なんか、まあ、みんなの見ながら、
みんなで運動したり、みんなでモチベーション上げるために競争できるんですよっていうことです。
うん、なんかそういうのがあると、まあおかげさまでなんかね、それをきっかけに
運動し、はい、入ってくださったり、あとみんながヘルスケア系のものに課金するようになってきたっていう
ね。そう、なんかみんな、
ん、課金で思い出した、
お、課金だ、お、
ご報告です、ランニングシューズ買いました。リリリリ
リリ、リアル課金の、
リアル課金、
リアル課金だ、
リアル課金しました。
走るんですか？
まあそこそこ。
あれじゃないですか？任天堂スイッチだけで生きていくんじゃないですか？
任天堂スイッチだけで生きていくが、そろそろ
次のステップに、
次のステップに行って、ちょっとね、ナイキランあるじゃん。アプローチナイキランのさ。あのアプリを使うところまで行くかどうかわからないんですよ。で、う
ん、なんかいろいろね、アプリ、ラン系のアプリはいろいろありますからね。
そうそう。で、あとアディダスのね、ランニング、ウォーキングアプリとかもあるんだけど、うん、私、なんせ外走ったことないからさ、 でもこの間ランニング
、どんな人ですか外走ったことないんで私っていう人
電車に乗れない時だけだよ走るの、なんか
急げって
急げみたいな時だけだけれども、うん、走ったことなくて、うん、でランニングシューズ買いに行って、でなんかお姉さんがフィッティングしてくれて、いつも一人で走られてるんですかっていうすごい普通の雑談言われた時に、いや走ったことないですって言って
なんだこの人、
あこれから始められる感じですねって、
まあ、でも そんなそれでもいいんですよね。
そう、うん、でこれ私ね、なぜ買ったかというとですね、よく CS とかにも靴でデータを取るっていうものがすごく出てるんですよ。
昔もナイキに
そうでもあったりとか、うん、で結構今後そういうものが増えていくだろうという時に、普通のランニングシューズを経験してないと分かんないかなと思って。
おそんな深い、
一応ね
深い考察があったんです。
そうあとは
ただ買っただけ感じがしました。
違うよあとはちょっとなんかこうやっぱりさ、せっかくアップルウォッチでアクティブにねこう動こうっていう気持ちになってきたから、
はいはい、
そこからちょっと先に一歩出るっていうことで、ま
あ、ランニングはね、うん、全身の運動ですし、
そう
とっても有酸素運動としてもいいです、
はい、
まあやりすぎてるとあれですけど、
はい、まあ、ただ私の住んでるとこ坂道がめちゃくちゃ多いんで、どこで走ろうかなと思ってるんだけど、
坂道をずっと走ると
か本当にそれこそアイアンハートじゃん
したらなんか出れますよ、うん、大会に。
でもさ、なんか それこそなんか私のエクササイズリングおかしくなりそうじゃない、ーデータ取ってくれなくなりそう
ゆずきさんもだからあれですよ、東京マラソンに応募すればいいんですよ、
う
ん、
絶対に無理だよ
そんなことないですよ本当に。
いや無理だって。
いや意外と例えば来年の僕が出るって言っている2022年、
うん、
3月のやつに、ね、もちろんね、うん、抽選ですから、
うん、
ほとんどの場合通りません、
はい、
倍率がめちゃくちゃ高いん で,、
はい、
でただそれもし通ったら走ったらいいんじゃない。
いやね、
面白いね、
君はね、
うん、
ずっとスポーツをして生きてきたでしょう。私ずっとスポーツをせずに生きてきてるんですよ。
いやでも、
うん、
正直言うよ、こんなこと今までね散々俺はスポーツ好きだぞって言った俺が言うのもなんですが、
うん、
もう一緒だよもう俺そんなあれないからね。
フラットに戻った、フラットに戻った。も
う貯金ゼロだよはっきり言って。
あそう、
うん、ないもうこんだけ走ってなければ貯金なんかないです。
いや 42.195 キロ歩いたこともないもん。
いや僕もそれしか初めてだよ。
あそう、
うん、そんな走ったことないよ、
ま、
だって僕その東京マラソンの6年前ぐらいに出たっていう話はしたと思うんですけど、うん、
はい、
その時でも最高に練習したのって15キロぐらいだと思う。
あそう、
走ったのだからハーフ走るのですら初めて。
あ
でハーフ走その時走れたんですよ、ハーフまで、
うんうん、
回られた時にあ俺ハーフ走れたってすげえ感動したの。
へー、
そんなもんですって。
まあちょっと2キロぐらいから始める
わ。まあもちろん初めはそんなに長くやっちゃうと結構きつい
から。でも歩くだけだったら1日20キロぐらいは歩けるの。
だからいや、うん、ということは俺は走れると思うよ。もちろんちゃんと
ちょっとスピードとかね。
そうスピードはいらないです。走るマラソンにスピードなんかいらないですよ本当。
まあ個人で楽しむ、
そう個人で楽しむ場合に、うん、とにかく楽しく走れるぐらいのペースで、
うん、
ずっと走って沿道の応援を聞いて、
うん、
なんか給水所と給食で、うん、めちゃめちゃ食べたりすれば楽しいですよ、うん、すごく楽しい、
ね、周りにねやっぱり走ってる人多いから、
うん、
それはちょっとやっぱり走ってる人って楽しいってみんな言うからさ、ほんまいいなと、うん、ただ私の周りで走ってる人みんな10キロとか20キロとか走ってるから
ガチの人多いよね。
ガチの人ばっかりなの。もちろんこのガジェタッチアクティブクラブにもさガチの人結構多いんだけど、なんかねそのちょっと見える景色を変えてみようかなと、
うん、なんかまあいいことじゃないでしょうか。なんか僕もなんかもうちょっと走ろうかなと思ってるんで、
また課金するウェアとかいろいろ課金アイテムが増
えるウェアあるでしょ。
うん、いや走る用のウェアはないよ。
走る用と何か違うんですか。いやごめん
ヨガウェアはある。
あ
ヨガウェアとかってお腹とかさ出てるじゃん、背中とか。そんなってはよう走らんでしょ。
だ
から本当に走ったことがないから、
う
ん、ないのよ。外に出て走るためのものはないよ、うん、
普通にあれですよ、ジャージですよ。
だからジャージがない。
あ、ジャージがないのね。ジャージは買ってください。
もう本当昔になんかさ、そのダンスの練習とかするのに、
うん、
なんかアディダスの上下買ったりとかしてたけど、でももうないし、
うん、
そういうんじゃないでしょ、走るのってさ。
そっか。
そう。
まあ普通になんか走れればいいんですよ。
じゃあ そこはもう課金が楽しいわけ。
まあじゃあじゃあそれはいいです。
課金させてくれ。
それは止めない、それは止めない。
課金を
止めない、
課金を止めない。
それは止めない。
課金を止めない。
いやいやいや、いや、いいんじゃないですか。まあ走って
課金を止めるな。
もうちょっと俺も走ろう。
うん、走ろうよ。
うん、走ろう。
なんかなんだっけ、アディダスのランニングアプリは声かけをできるんだって、うん、フォローした人と今日ここからここまで走りますみたいにして、うん、で GPS とか例えば共有したりすると、うん、止まってますけど大丈夫ですかみたいなことが言えるんだって。
なんか疲れてる、ですいません疲れてて休んでました。
そうそうそうそう。それこそさっき言った、すいませんちょっとカモ見てましたってハト見てました、サギ見てましたみたいなことができるらしいです、うん、まあちょっと、うん、あのそれってやっぱりこう結構みんながさ走ってるような皇居とかさ公園とかに行って走るよみたいな。
皇居ラインありますか。
だって皇居だったら私横浜の方の緑の多いところ行きたいな。
皇居は緑がめっちゃ多いですけどね。
でも周りに道路もいっぱいあるし。い
や皇居は、皇居の周りってなみんななんで走るかって、まあ、知ってる方は多いと思いますけど、信号がないんです、
うん。あ、そうなんだ。
信号なく走れるんです、うん。まあもちろんちょっとね、狭いところがあったりするんで、うん、あのあれですけど、あそこはね、東京では珍しく、だから信号がなく走れるから、みんな走りやすいから、あそこ走ってる。あと、まあ、なんていうの、シャワー浴びるとことかあったりとか、うん、いろいろ設備があるっていうのもあるんですけど、うん、皇居はね、うん。ただ空気はそんな良くないですよ。
そうだよね。
めちゃめちゃ、ね、めちゃめちゃ、そうでしょ、まあまあ走ってるから。うん、まあでも、まあでも、いいじゃないですか、公共ランも楽しい。
まあ一回体験してみるとね、うん、あのやっぱりランナーが多いところってそれ用の施設が結構充実してるじゃない。なんかそういう、あ、なんかさ、
うん、
あのモビリティ系が今後多分解禁される流れになってきてるんですよ、うん、今
電動の
そうスクーターとかが、
なんていうんですか、あのスケボー的なやつあるビーンって
キックスケーターみたいな
15キロまでかな。
で一応まあそのまあ、ナンバーが必要とか、あと免許が必要とか、うん、あとヘルメットが必要とか、いろんな条件が出てくると思うんですけど、多分行動に向けてこれってすごいことなんですよ。
すごいこと
だね。絶対日本ではこれ降りないんじゃないかって言われてたんだけど、で結構香港とか台湾とかってそういうモビリティ系のレンタルっていうのは結構いろいろある。で自転車は今日本にあるんだけれども、そういうさモビリティとかが今後増えるかもしれないし、なんか結構こう荷物の輸送サービスが私今度できるんじゃないかと思ってて、ロッカーとかその、うん、京都とか行くとねポーターサービスってあるんですよ。駅に着いたらホテルまで荷物を移動してくれる。
あれいいよね、あれ便利だよね。 そのままだって行きたいの。
そうそう、ね、で結局トータルで何を言いたいかっていうと、うん、どこでも走れる、どこでもシャワーが浴びれる、その移動するものを何でも変えられるっていう、そのそれこそまあマースの一回みたいなもんだけど、そういう時代がきっと来るので、そこに合わせて自分が走って、自転車で移動して、なんかそういうのちょっと一回体験してみたらいいかもしれない、
うん。まあでも、まあ、走ることはいいことだよ。
走ることはいいことだ、うん、バイリンク版
あんま走ってねえやつが言ってけどね。
そうなんです
よ。俺ちょっと最近またこの間ツイッターにも投稿しましたが、うん、あれなんで膝怪我したかの話だけ最後にしていいですか。
そうそうそうそう、
最後に、最後、これ最後ね、
はい、
なんで膝を怪我したのか、実はフィットボクシングで怪我したの。
大塚昭雄が頑張れって言うから頑張ったら怪我したって。
なんか僕が苦手な動きがあったんですよ。
ウィービング
で、それでなんかちょっとひねってちゃんとしゃがんでみたいなのやってたら、うん、なんか僕膝をひねってしまいまして、なんか知らないけど、でちょっと痛いなと思いながら少しやっちゃったんですね、その後ね、
うん、
さらね
止めた
い、終わった後にね結構痛くなっちゃって、
止めないからだよ、
あーやべえ、膝なんか外側のなんか靭帯か何かをちょっとなんか痛めちゃったかなと思って。
それこそあなたの言葉を借りるのであれば、まあ、貯金はゼロだから、そこは
そこがさ
自重しよう、
認識が甘いんだよねやっぱね。
そう
で次の日が一番きつかったんだよね俺。階段降りるだけで、あれ痛い
次の日しかも撮影だったんですよ、うん、機材持ってね、
もうさあれだけで、まあ数日ね、その次の日休んで、うん、ちゃんともう本当に安静にしてとかしたらだいぶ良くなったので、もう今は大丈夫なんですけど、膝は壊すとね怖いからね。
もうだから皆さんいろいろこうスポーツしよう運動しようって言ってますけど、
うん、
体に不調をきたすまでやるのはやめよう。
うんうんうん、うん、 そうだね、今野村純平さんが、ね、書いてくれてるんだけど、毎日フィットボクシングやってるけど膝のサポーターしてやってる、
我々はそういう年齢。
いやだから本当そう、だからちょっと気をつけようと思って、ちょっと甘く見ないように。
そうですよ、うん、私の知り合いも肉離れ起こしたって言ってましたからね。
あばら骨の方、
そう、
ここのね肉離れ起こすと大変なんですよ。
あのフィットボクシングは結構激しい動きがあって、うん、リングフィットアドベンチャーは普段使わない筋肉を動かすものなので、うん、ほんとストレッチはちゃんとやろうっていうのと、痛いと思ったらやめる、
やめる、やめる勇気だよ。
そこだけは背中を押さない。
そうだね、うん、そこら辺がなんか俺やっぱ昔のなんか
根性論
だね。そうダメなんだよ、もうそこら辺は頭を変えなきゃいけないんだよね。
そうですよ、
本当に痛めたらすぐ
マインド変えていこう、
はい、というわけでもうだいぶ喋ったので今日はもう終わりにしたいと思います、はい、というわけで今日もゆるっとお送りいたしました。
目立たずあなたに寄り添いたいガジェタッチ、お送りしたのは伊豆木ひろみと
リンクマンでございました。
バイバーイ。